川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、久々のまた収録ですけど。
そうですね、
あの反響ありましたね。
はい、
ブラタモリの回が X か非公式のブラタモリなんとかってコメントにうちのやつが取り上げられてたよね。不動産からの視点がなかなかっていうような話だよね。それはそれで嬉しいよね。
嬉しいですね、
うん、そんな話はね、本当にね、もう今またねブラタモリをまたね、あの見なきゃいけないというかですね、ついに自分の撮ってるハードディスクがもう来週でお別れになる時期になってしまいました。
ああ、そうなんですね。
これがダビングできなくはないらしいんだけど、ちょっと大変とか、あと1ヶ月はキープしといてもいいらしいんだけど、ちょっともういいかなみたいな。でもブラタモリがずらっとまだどのくらい溜まってんだろう、30個ぐらい溜まってるの。30時間見なきゃいけない。あ、30時間もかかんないかな。でもね、で見てたんですよまた。そしたらね、いやー、これ知っててそこに行くか、これ知らないでそこに行くかで全然違うってことがよく分かった。まあ、だからテーマを集中してて、でも僕は不動産の観点から何をね語ってるかっていうと、やっぱり発展して、例えば なんで今の観光地となったのかとか、なんでここがそう発展したのかとか、特別だと呼ばれる理由は何なのかとかっていうのを紐解いてって、やっぱりその土地の形であったり、でその交通の便の、例えばさ、昔は川に近い方が利便性が高いんですよ、船が移動手段だったから。でもその後何ができたって話になって、鉄道ができると鉄道が引かれてるところが圧倒的にとかさ、道路ができてみたいな話じゃないですか。で結局不動産屋の観点から見てると、道路がすごい利便性のいい道路と利便性のいい鉄道が引かれると町は急速に発展するんですよ。でそれが両方同時に両方使えるところの方が明らかに発展するっていうのは首都圏とか見てて本当に思ってて、そういうものっていうのはもうでも昔からあったんだよね。結局ね、人が行き来をするような場所であり、それはそのものすごく、だからそこら辺のことなんかはさ、すごく思うこともあるので、ちょっとね、まあ今日はこの触りのオープニングトークでしか喋りませんけど、今回はね、はい、また近いうちのどっかの回でブラタモリナンバー2みたいなのちょっとやろうかなと思ってるので、ぜひちょっとね期待してください。面白いですやっぱり。ということで、じゃあ今日行きましょうか。
はい、はい、今回はボイストレーニングの講座を受講して4ヶ月が経ちました。歌を習うことは初めてですが、そこで改めて気づいたこととは、というテーマです。
はい、ボイストレーニング、まあ僕はね、まああるところのアカデミーに通ってて、でまあお芝居も勉強してるし、でそこでいろんな科目があるわけですよ。でその中で、まあ、時代劇の所作とかのマスターするってコースもあるし、まあ、3ヶ月がワンクールなんで、それで別に3ヶ月で終わってね、全部で9回ぐらいしか講座がないんですよ、
はい、ま
あ、1ヶ月、1週間に1回あるんだけど、まあ、1週がちょっと抜けてるみたいな感じで、だいたい9回なんで、全部出てもですね、まあ、ワンクールだと完璧にそれをやり遂げた感はやっぱないね。実は4ヶ月っていうのは、だから2クール目に入りましたっていうことなんですよ。僕は初めて歌を習ったこともない。でもまあ昔思い起こせば、中学校の部活が終わって勉強するかと思いきやギターを弾き出して、で高校時代は結構ギターを弾きながら歌を歌っていて、大学も学校行っちゃギター弾いて歌を歌ってて、で会社入ったら、まあ、カラオケがそれなりにブームになる時期が来て、でカラオケに行ってみたりっていうことをやってみたりして、で歌っていく歌をね、人前で歌うことでだんだん自分の中では自信がついてきたんですよ。でなんだけど、やっぱり全然習ってもいないし我流なんで、実際習ってみて 何かって話を、まあ、ボイストレーニングやってる人の前でこんなことを言ったところで、あ、そうなのねって話かもしれないけど、まあ、私のまあリスナーさんは多分そんなことやってない人の方が多いんだろうなと思うので、まあ、ボイストレーニングっていうのは改めて気づいたことっていうことで言うとですよ、まあ、まず一つ一番大きな話を言うと、プロのレベルは半端ない。なんだろうね、まあ、その先生ももちろんプロなわけですよ。で今でもまあそういう場で歌ってて、まあ別にテレビ出て有名になってる人ではないんだけども、そういう、まあ、ステージの上で歌ったりもするんだけども、その方がやっぱプロってすごいなと思ったのが、その人も歌うまい、あ、どんな音でも出るな、声がでも出るなぐらいの感じなわけ。あの教えてる感じをすると、ただ先生だから人僕らの前で歌ってはくれないんだけど、
あ、そうなんですね。
そうそうそう、あの一人ずつ毎週一曲自分でこの歌が歌いたいっていうのを持ってって歌、まあ、ワンコーラスだけど歌ってみてアドバイスをくれるんですよ。 でね、最初は自分の中で全然そのボイストレーニングが何なのかっていうの分かんなくて、でまず例えばピアノでまず発声練習、もちろん腹式呼吸っていうのがあって、腹式呼吸は基本的にそうね、演劇の場合と変わらないんだけど、でそれを発声するにあたっての音階が低いところからどんどん上がってって、ああああああとかさ、それをああああああああああでどんどん上がってってっていうのをみんなでやるわけよ。一クラス8人なんだけど、でそれをあのプロの先生が聞いてると、誰々さん口が開いてませんとか声が出てませんとかっていうのを8人同時に歌ってるのにもなぜか指摘できるというですね。まあそれはだからプロの先生からすれば当たり前なのかもね。それができなかったら先生になれないんだろうけど、でまあいろいろやってます。で自分の音域がどこまで出るんだろうと、なかなかやっぱ僕の中でずっと悩みがあるのは、やっぱそのまあ昔からね、歌いい歌だっていうのは結構キーが高いわけですよ。例えばオフコースとかね、
はい、
すごくいやこの歌いいなと思うと原曲キーじゃなかなか歌えないなと思っているんですよ。でも発声練習、自分が例えば演劇部にいたこともあったりして発声練習もやってって声は出るっていう自信はあるんだけど、音域が狭いとも思わないんですよ。だけど気持ちよく歌うっていうのと、またちゃんと歌うってのはちょっと違うってことに気づいたんだけど、途中でだけどいざ最初から最後まで気持ちよく歌える歌を選んでいくと限りある歌手になってっちゃうわけですよ。要は大概のいいなと思われる曲が声出ないと、特に今時の歌手の人のやつを自分で再現しようと思うとなかなか難しいと。で私は音域が狭いのかと思って、で毎回、そういう発声練習をやると、どこのその下限のキーと上限のキーでだいたい2オクターブぐらい出るのかな、出るんだけど、でいや市川さんここまで出てますよとか、誰々さんシャープまで出てますとか、ソラーまで出てますとかいう風に言って、それがどこなんだっていうのはよく分かってないんだけど、でそうなんだと言いながら、で聞いてるとか、その先生の話を聞くと、まあ、高音はすごく出ますよって言われるわけ。自分の中ではもう高音になると苦しくなるんですよ。なんだけどやっぱりなんていうのかね、じゃあ低音がすごく気持ちよく歌ってるからといって聞いてる方が気持ちいいかってちょっと全然違うのね。
聞いてる方が気持ちいいかとかあるんですね。
そうだって歌手だもん。歌手、まあ歌手になるかどうかは別としても、ボイストレーニングやるってことは人前で歌を歌う、それは一般的にこういう訓練をした方がすごく、まあ歌によっても違うけど、要はね、一番いけない声が出ると思って声を出すだけを集中してやったら本当にいいかっていう評価は全然されないっていうことが分かった。で確かになんていうのかな、響かせなきゃいけないので、その口の中でどこに当てましょうと、例えばその上顎の歯の後ろ側に向かって声を当てましょうとか、で口を下顎を下げるんじゃなくて上顎を上げることで声が出やすくなりますよとか、そういう指導をされる。実はだ声が口が開いてませんよとか喉が開いてませんよと、だいたい下顎が下がってあーみたいな、あー痛くなってる、それが上を上げてあーとやってるとやっぱ声が違ってくるんですよ。でそもそもね、地声と裏声ってあるじゃん、
はい、
でその間もあるんですよ。前も言ったかもしれないんだけど、地声と裏声があって間にミックスボイスっていう、その地声で、低音からその裏声まで綺麗につなぐっていうのが実際は音域を広げて歌える、まあ、技術というか。で僕は地声の限界があります。でそこで一生懸命ガーッと歌ってると急に裏声に行く途中でもう声が一瞬かすれて出なくなるんですよ、発声練習やってて思うのが。でまた裏声の高いところ行くと本当裏声しか出ないから、逆に裏声は出るんですよ。だけどその間のところで全然なんかかすれちゃって、これどうなんだろうと思いながら、これはっきり言ってそういう状態だと聞かせる人に聞かせるレベルではない。なんだけど上手い人っていうか、それをね訓練してミックスボイスっていうのも綺麗にというか出せるようになると、すごく音域が広がって本当に歌うまくなるらしいよっていうのを習って、でまだ実は克服できてないんですけど、ただ分かったことは、得意な地声のところで調子に乗って大きな声出してると急に声が出なくなる。だからもうちょっとその声をガーッと張り上げるんじゃなくて、下の方の低音なんかも、まあ、僕の中で言うと軽やかにちょっと歌っていって、そこで裏声は どっちにしろそんなに響く音じゃない中で、でも響かせるっていうのが実はテクニカル的に言うと、まあ、ギターとかもさ、響くから音がちゃんと聞こえるじゃん。
そうですね。
でそれを歌ってるのも響かせるんだ、結局
口の中で
、うん、そう、まあ、どこに向かって歌うかっていうのも当然あるんだけども、だから口をものすごく開け、ちゃんと開けてる方がやっぱり声は出るんです、圧倒的に出る。
なるほど、
うん、でそういう風にして、例えばさ、プロが歌ってるのを見ると口を思いっきり開けてるよねって人がいて、やっぱりちゃんと習ってるんだなっていうのはすごく分かって、 でそのねミックスボイスのところにあんまりこうなんていうかなガーッと地声を出しすぎちゃうともう持たないんですよ声が。でそれがそうじゃないとちゃんと安定的にミックスってのはだからちょうど地声と裏声の間ぐらいのところを響かせながら裏声みたいなものが混じり合うっていうことなわけ、うん、だからあーってさね、
はい、
あーってそのうーってのはこれ裏声じゃん、あー地声じゃん、でーって地声の上の方があってそこのミックスのところうーってのがやっぱり急に声が出にくくなる。でその時に声帯をどうやって声帯というか口をどのようにやってるのかって息の使い方とかさ結局やっぱテクニカルな話だから
呼吸とか
そうですねその発声の仕方とかも含めて。だけどそこを一対一のマンツーマントレーニングじゃないからそこを徹底して教えてくれるわけでもなくて要は1時間半の中に1時間半だねあの授業がで最初はほら発声練習しましょうがあるじゃない。そこは20分ぐらいあるとして残りが90分のうちの70分ぐらいで、8人歌わなきゃいけないわけさ。で1人持ち時間がだから10分ないぐらいなんかな。でフルコーラス歌っちゃうともうそれだけでダメになっちゃうのででもワンコーラス歌いながらコメントをもらいながらそこをもう一回歌ってとかっていう感じで大半は人の歌を聴いてるわけよ。あうまいなこの人とか思いながらいやでも本人はそうでもないって言ってみたり先生はいやさすがだなと思うのはどんな人でも褒めるから。
あそうなんですね、
そこはねプロだね。まあもっと厳しいシビアなところ行くとそうでもないのかもしれないけど。で僕はワンクル目はそうは言っても何を歌っていいのかが分かんなかったからとりあえずいろんな歌を歌いながらだんだんあの調子に乗ってちょっとキンキキーズでも歌いますってやって、
おすごい
やったらすごい同世代だったから先生と同じ世代だから喜ばれて歌うんだけど、はい、うわその自分で鼻歌でとかなんとなく歌ってるのと全くやっぱり人前で、まあ、アカペラじゃないんだけどねカラオケみたいなやつはかけてくれるんだけどそれにマイクなしで歌うわけですよ。だから結構ね思ったように歌えないわけですよ。でそれで気づいたのはこれ練習していかないと申し訳ないと授業的にも、はい、だからでも練習する場がやっぱないわけさ家の中とか。どうしてるかというと早く出社してその時間で会社で歌うっていう。
あそうなんですね。
そうそうそう。でまず聞かなきゃ歌えないしさ、それで自分の中でもチャレンジしようと思ってる人がいて、
はい、
まあちょっとまだ言えないんだけどみたいなのがあって、でこの間歌ってみたらやっぱりね編集の時歌えたのになって言いながら歌えないんだよね。これなかなかねこれが難しいのよって言いながらやっぱりものすごくそのなんだろうなそういうことを学んでいくことはすごく好きだし楽しいしって思いながら、でもこれでさ人に聞かせてお金取るってどういうレベルって思うから。
そうですね。
それととてつもなく難しいのはミュージカル俳優の歌のレベルは半端ないらしいのやっぱり
舞台で、
うん、安直にミュージカルやりたいなんて絶対言えなくなったね俺私は。でもそういうのができるようになってくるとまた世界は変わっていくんじゃないか。でやっぱね俺が聞くわけ、これで先生ねと、これをやっていけば歌えるようになるんですかって、なりますって言うわけさ。これが、まあ、レッスンだけど終わる人もいるし、別に僕は私自身もそんな歌で金なんかで取れるとは思ってないよ、ないけどそれはそれでって思ったり。でも最近ほらテレビとかでさやってるじゃない、素人が出てきて歌ってなんか点数が出るやつとかあるじゃん、はい、うまいね半端なく。だからもっともっとだからちゃんと目的持ってきっちりやって、その場でやっぱ聞かせるっていうこと自体を考えて、で、まあ、そんなこともあんまり考えなくてもちゃんとやれる人がプロなんだろうなと思いながら、あとは年を取ると音域が下がってきたり声帯がねちょっとあんま響かなくなったりしてっていうんで、っていうのはないようにしたいし、声を出し続けられると多分長生きもするっていうかさ、健康でいられる秘訣じゃったりするじゃないですか。だからまあそういう意味ではずっとまあちょっとレッスンを続ける、そのレッスンを続けるかどうかは別としても、これをきっかけに歌をもうちょっとちゃんとやってみたいなと思っているので、まあこのワンクールで終わっちゃうとまたちょっとどうしようかなと、もう一回やってみようかなとかね思ったり、ちょっと話長くなっちゃいましたけど思ってるので、ちょっとまた
楽しみですね。
そうですね、おいおい、
いつか聞かせる場があれば。
あここでね、あいいかもね、多分まだ無理ですはい
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。